今日の一問一答ですね。特例サービス費に関する次の記述について、正しいか誤りか答えを。問題。指定を受けていない福祉施設に入所して受けた施設サービス。指定を受けていない福祉施設に入所して受けた施設サービスとありますが、これは誤りですね。指定を受けていない福祉施設っていうのはですね、一見、基準該当かなみたいな感じに捉えるかもしれませんが、そもそも、指定を受けていないようなサービスというのですね、の中に施設サービスというのは含まれていないわけですね。基準該当サービスというものは、介護系の居宅サービスと居宅介護支援、そして介護要望支援のみに認められているということなので、この問題は誤りとなります。で、特例サービス費ってどういうものかというとですね、もう何度もやっているので、おさらいにはなるかと思うんですが、本当だったら介護保険の保険給付を受けられないような状況ですね。で、そういった場合でもですね、市町村が必要だというふうに判断した場合はですね、特例サービス費として保険給付を受けることができるというものなんですね。なので、例えばですけども、訪問介護とかを使った場合というのはですね、指定を受けた訪問介護事業者を使った場合というのは、当然保険給付できるので、居宅介護サービス費の中から支給されるわけなんですが、例えばそれをですね、認定申請前に訪問介護を使ったなんていう時はですね、本来は自費ですよね。ですが、市町村がやむなしとした場合にはですね、その部分に保険給付というのを適用してあげるよというふうになっているわけです。で、その場合はどのような費用で表されるかというと、居宅介護サービス費ではなくて、特例居宅介護サービス費というものから出るわけですね。それが償還払いで出るというふうになっているわけですよね。この辺、まず基本的なポイントとして思っておくといいですね。で、特例サービス費というのはですね、どんな時でも OK になるかというとですね、そうはなっていないんですよね。ちゃんと決まりがあるわけですよね。で、どんな決まりかというと、4つのパターンに分かれるわけですね。これもおさらいですよ。特例サービス費は認められるパターンというのは4つ。1つ目が、さっき言いましたけども、認定申請前にサービスを利用した場合。2つ目が、基準該当サービスを利用した場合。3つ目が、離島等の介護保険相当サービスを利用した場合。4つ目が、介護保険証を提示せずにサービスを利用した場合。この4つのパターンですね。その時にはですね、市町村が必要と認めた場合は、特例サービス費から保険給付してもらえるというふうになっています。で、さっきも言いましたけども、それ何費で出るのっていうところが、ちょっと区別しておいた方がいいっていうポイントになるわけですね。今やったのは適用になるパターン。そして今度は何費。要はどんなサービスを使った時に、どんな費用で出るのっていうことですね。これはですね、居宅サービスを使った場合、認定申請前っていうのをちょっと照らしてですね、ちょっと見ていくと一番シンプルかと思うので、それを踏まえて言いますけども、認定申請前に居宅サービスを使った場合というのは、特例居宅介護サービス費から出るんですね。じゃあ今度、認定申請前に施設サービスを使った場合、これはどうなるかっていうと、特例施設介護サービス費っていうふうになるんですね。じゃあ認定申請前に地域密着型サービスを使った場合、これは特例地域密着型介護サービス費っていうふうになっているんですね。まずはこの3つですね。で、それ以外にはですね、例えば、じゃあ介護保険証を出さずに居宅介護支援というのをお願いした場合、これはどうなるかっていうと、特例居宅介護サービス計画費、居宅介護サービス計画費っていうのが通常の居宅介護支援の費用になるんですが、頭に特例っていうのがつくんですね。で、これが要支援者バージョンでですね、介護保険証を出さずにサービスを利用した場合、これはどうなるかっていうと、特例介護予防サービス計画費っていうふうになっているんですね。こんなふうに押さえておくといいかと思います。ちなみに居宅介護支援とか介護予防支援っていうのはですね、細かい話をすると認定申請前にっていうのの条件にはちょっと入っていないっていうのがあるんですね。それで あえて保険証を出さずにっていうふうに言いましたけど、これはちょっと細かい中の細かいなので、そこまで意識しなくていいと思います。覚えるべきはですね、特例の何費なのかっていうのが大事ですよね。まずはここです。区別すべきは。そしてパターンと引っ掛けてくるってことですね。基準該当サービスなんていうのと本当にごちゃごちゃになると思います。基準該当サービスというのは施設系はダメですよね。介護系の居宅サービスだって言いましたよね。 それなのに特養いけるのとかっていうのところでですね、なんか変に勘違いしてそう思っちゃうんですよ。なんで特養いけるんだと。いけるんですね。それは認定申請前に使った場合にいけるんですね。この辺がごちゃごちゃになりやすいポイントになります。なのでしっかりとパターンはパターンですね。そしてどのような比喩で表されるのかっていうのを押さえておくのが大事ですね。で、これのごちゃごちゃになりやすい理由はですね、基準該当サービスっていうのをですね、しっかり理解していないっていうのが一つ挙げられますよね。この問題にあるように、指定を受けていない福祉施設に入所して受けた施設サービス、これについては基準該当サービスじゃないっていうのはわかるかと思うんですね。じゃあ基準該当サービスってどんなものなのっていうとですね、大きく分けると、介護系の居宅サービス、そして居宅介護支援、介護予防支援のみっていうふうになってるんですね。ここをまず押さえておくと、まあいいかなと思いますね。認定申請前に施設を使った分はいける。で、基準該当サービスを使った時もいける。ね。その場合っていうのは施設は関係ない。このように区別ができると一番いいですよね。これちょっとごちゃっとなりやすいので、ちゃんと各自ゆっくり落ち着いて整理をするっていうのが大事かなと思いますね。ちなみに基準該当サービスって、まあ法人じゃなくてもいいし、ちょっといろんな人員基準とか設備基準、運営基準満たしていなくても大丈夫っていうふうなものなんですよね。じゃあどんなサービスがあるかっていうのを少し暗記必須でも何でもないんですけれども、見ておきますね。基準該当サービスの種類。これは、まずは訪問介護。そして訪問入浴。通所介護。短期入所生活介護。福祉用具貸与。これが居宅サービスの中にある5つの分ですね。あとはケアプランの2つ。居宅介護支援と介護要望支援、この7つが基準該当サービスの対象となるサービスになりますね。もしももう和訳書でごちゃごちゃになるって分かんないという時はですね、この7つガチで覚えてしまった方がいいかもしれないですね。ただし優先順位として覚えるべきは、特例〇〇サービス費っていうのがですね、ちゃんと区別つくかどうか。訪問介護を使った時は特例居宅介護サービス費ですし、認定申請前に特養なんかに入った場合はですね、特例施設介護サービス費から出るわけですね。認定申請前に認知症デイを使った場合というのは特例地域密着型介護サービス費というところから出るんですよね。で、それ以外のまあ他のパターンでですね、基準該当介護予防支援を使った場合なんかですわね、なんかですと特例居宅介護サービス計画費というのがところから出ますし、基準該当の介護予防支援を使った場合は特例介護予防サービス計画費から出るわけですね。このようにそのサービスの種類とですね、カテゴリー、そして費用の名前というのをしっかり区別できるというのが大事ですね。もちろん超基本ポイントでパターン4というのは絶対に覚えておいてくださいね。ではインデックスカード 1,2,3 枚いきましょうか。1枚目、特例サービス費パターン4、裏行って1、認定申請前、2、基準該当サービス、3、離島、4、IB 忘れですね。2枚目、基準該当サービス、種類、裏入って、居宅サービス、かっこ介護系、そして居宅介護支援、介護予防支援ですね。で、最後3枚目、特例サービス費、種類6、1、特例居宅介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、4番目、特例居宅介護サービス計画費、5番目、特例介護予防サービス計画費、最後6番目、特例特定入所者介護サービス費。こうなってますね。ちょっと3枚目の6番、特定入所者介護サービス費の特例バージョンというのもあるんですね。認定申請前に特養を使ってですね、特定入所者介護サービス費の適用になる場合なんかがね、いい例かなと思いますね。この辺ちょっとまあ細かすぎるポイントではあるんですが、一応種類として押さえておくっていうのも一つかなと思いますね。はい、ちょっと結構特例サービスはややこしいポイントになりますが、もうパッと見てパッと分かれば世話ないですね。じっくりやって、何度も解いて、何度も見て、しっかり覚えて把握する。ここが重要なポイントになりますね。品質のところなので、しっかり時間をかけて理解していけばいいかなと思いますね。はい、では解説は以上です。